もっと教えて横手市議会。
もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回前半は神奈川県厚木市議会小市和久議長へのインタビュー、先日鎌倉と梵田の視察に訪れた小市議長に突撃インタビューを行いました。その模様をお伝えします。後半は3月定例会のお知らせ、広報校長委員会高橋和樹議員にお話を伺っています。さあ、収録している今日は2月16日梵田コンクールの日です。横手市と友好都市関係にある神奈川県厚木市から厚木市議会議長小市和久さんが鎌倉梵田の視察に訪れています。突撃インタビューで横手に来て感じたことや厚木市議会の活動などを伺います。小市議長、よろしくお願いします。
お願いいたします。
小市議長は横手に来たのは初めてですか？
公式にはですね、4度目になりますね。で、私の方も横手市の雪祭り、8月には厚木のですね、鮎祭り、これらにですね、横手市さんの方がねお見えになると同時にですね、一緒になってこのいろんな信仰を深めてきたという状況がございます。はい、
そうですね、横手の小学生たちも厚木を訪れるなどして交流を深めていただいております。議長から見て横手の印象っていうのはどんなものでしょう？
そうですね、私も冬にしか来たことがないというところがちょっとの難点なんですけれどもただこの土地自体を見ましてですね、本当に自然が豊かであると同時に昨日もこの街並みを拝見させてもらって、本当に文化の香りが漂っている、こういう土地なんだなというのはつくづくと感じさせてもらったところですね。
厚木市と横手市は友好都市締結を行って今年で31年なんですが、今後議会同士ではどんな交流をしたいとお考えでしょうか、議長？
そうですね、先ほどお話申しましたけれども、厚木市でですね、最大のお祭りである厚木鮎祭りにはですね、横手市さんをはじめ厚木市と友好都市、協定を結んでいる都市である北海道網走市、あるいは、韓国の群浦市、これらの友好都市の関係をですね、やはり議会としても訪問をしつつ付き合っている状況にあります。ことに鮎祭りへの参加を通じてですね、横手市のその市議会の皆さん方にはね、本当に家族のような感じのお付き合いをさせていただいているのが非常にありがたく思うと同時にですね、民間においてもですね、いろんなその文化産業関係ですね、これらの交流がですね、非常に進んでいるというのは非常にありがたいなと、こういうふうに感じております。
厚木市議会もこの横手市議会と同じく開かれた議会を目指しているようなんですが、そのために取り組んでいることってどんなことがありますか？
今厚木市ではですね、昨年の1月からの会期を1月1日から始まって12月の31日までというその通年議会を、これを導入いたしました。この導入によりましてですね、1年間を通じていつでもその議会が開けるということになりましたので、市民のためになる議会になるかなと、このようにも考えております。またその他としましては議会の基本条例、これも昨年の8月に施行をすることができました。で、その中においても議会報告会、こういうふうなものですね、少しでも市民の皆さんに議会の中身が分かってもらう会としてですね、今一生懸命取り組んでいるところです。で、また一つのこれらの特徴ではですね、そこの委員に入ったものが自分たちでそのチラシを作ったり、あるいは、啓発の資料を作ると同時に当日もですね、司会進行から会場作りまで全てを自分たちでやっていくと、こんなような形で今議会報告会を実施しております。 それと同じような形でですね、また今年の夏においては厚木子ども議会というのを開催をするということでですね、この子ども議会という形で名乗るならば、その子どもたちに議員になり議長になり、進行を進める、それらを一連でですね、やってもらうような、こんな議会をやっていきたいというふうに今考えて調整をしているところですね。
いや、子ども議会も本当に楽しみですね。どんな意見が出るのか。
そうですね、今のところどんな意見が出てくるかよくわからない部分もありますけれども、まあ、なんとかそこの部分を議会がどういうものかということが子どもたちが理解をしてくれればありがたいかなことに、子どもたちの選挙権がですね18歳になるということですから、まあ、今回は中学生を対象にですね、少しでもその議会という部分の理解がしてもらえれば、あるいは体系をした上で理解していただければありがたいなと、こういうふうに考えております。
やはり実際に携わってみると興味も湧いてくると思うんですけれども。
そうですね、やはり自分も議会人となりまして、飛び込んだ時点ではなかなかやはり分かりませんでした。やはり年月が必要であったのためにですね、これからの若い人もそこの部分を早い時点で経験をしながら政治に関心を持ってもらえる、この一つの手がかりになってくれたらいいのかなと、こういうふうに思いますね。
では最後になりますが、横手の皆さんへ厚木市の PR などをお願いします。
はい、そうですね、まあ、おそらく横手市で厚木に来られたことがない方は、厚木市で厚木基地があって騒音で大変でしょうよと、こういう話が多分イメージでお持ちになっているのではないかなというふうに思うんですけれども、私どもの厚木市はですね、そこから約西側に8キロぐらい離れたところにあるんですね。それで丹沢大山山海のその一つの外れのところにあり、東側にあります。そんなところでこちらと同じようにですね、自然はすごく豊かで、本当にハイキングコースも揃っておりますし、住むには非常にいいところかなと、こんなように自分では自負しております。従いまして皆様方も、毎年行っておりますあゆ祭りとめがけながらですね、私どもの厚木を訪れていただければありがたいかな、このように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お話を伺ったのは神奈川県厚木市から来ている厚木市議会議長小市和久さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
後半は3月定例会のお知らせ、広報校長委員会高橋和樹議員に伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週から3月定例会が始まりますね。まずは定例会の会期と日程を教えてください。
はい、3月定例会の会期は、2月24日から3月18日までの24日間です。初日の2月24日は市長から平成28年度施政方針の説明があり、さらに教育委員長から平成28年度の教育行政方針の説明がそれぞれ行われます。続いて条例や補正予算といった議案が市長から提案され、議案に対しての質疑応答が行われます。
今回は24日間と長いんですね。お話の中に施政方針という言葉がありましたが、これは具体的にどういうことですか？
はい、施政方針とは、市長が市政を運営していくにあたって基本的な考え方や主要な施策について述べるものです。
よく聞く所信説明とは違うんですか？
はい、水野さん、良いところに気がついていただきました。ありがとうございます。3月定例会以外の定例会、6月と9月と12月議会ですね、この時は所信説明として年度途中で行う新たな施策、あるいは事業の進捗状況について説明を行っております。3月定例会では施政方針ということで 新しい年度はこういう方針で市政に臨みたいという市長の基本姿勢を表明するものであります。
あ、なるほど。では今回は初日の24日に高橋市長から新年度に向けた決意が語られるわけですね。あ、定例会の日程にお話戻りますが、初日以降の日程も教えてください。
はい、翌日の25日には、一般会計など22会計の新年度予算が市長から提案されますが、その新年度予算に対する質疑応答が行われます。3月4日には会派代表質問、3月7日から9日までの3日間は一般質問が予定されております。その後各常任委員会で審査が行われますが、最終日の3月18日には各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告し、最後に議案や請願陳情の採決が行われる予定です。
いろいろやることがあるんですね。そして今回は一般質問だけでなく会派代表質問もあるんですね。
はい、横手市議会では3月と9月の年2回ですが、定例会で会派代表質問を行っております。会派という議員のグループを代表して行いますので、会派の考えや政策課題としていることをもとにして市長の施政方針や教育委員長の教育方針に対して質問を行うことになっております。
会派代表質問は年2回3月と9月に行われているので、今回は会派代表質問があるんですね。はい、さて3月議会は新年度に向けた議会ということで、たくさんの案件が審議されると思いますが、特に注目される案件は何でしょう。
はい、3月議会で市長から提案を受ける議案は、新規条例の制定や改正、ほかに27年度の補正予算、28年度の予算など合計で87件です。3月議会はよく予算議会と言われておりますが、やはり新年度予算が一番注目される案件ですね。3月議会には総額501億8000万円の平成28年度一般会計予算案が提案される予定です。前年度と比較しますと約69億円、比率で言いますと 12.1% の減額となっています。これは、クリーンプラザ横手と言われております新しいゴミ処理統合施設や横手地区の小学校の統合など大型の建設事業が終了したことによるものです。
この501億円の予算の中にはいろんな事業が入っていると思うんですけれども、目玉となりそうな事業は何でしょう。
はい、24日の施政方針や25日の予算審議の中で市長が詳しく述べられると思いますが、今回の一般会計予算の中には産業育成、雇用対策、人口減少対策、子育て支援に関する新しい事業の予算も含まれております。これは、国から地方創生事業の一環として、横手市も昨年から策定を進めてきました町人仕事総合戦略に基づくものです。また滝野型体育館と言われておりますアリーナ構想を進めるための予算も含まれております。
産業、雇用、子育てと私たちの生活に深い関わりのあることなので、いや気になりますね。
はい、このように今後の横手市に関わる大きな案件も含まれておりますので、議会としても慎重にしかも活発な議論をしながら結論を見出していきたいと思います。
今回の議会は新年度予算をはじめとして注目される定例会になりそうですね。私たちの納めた税金がどのように使われようとしているのか、市民の皆さん関心を持って見ていきましょう。
はい、以前から PR しておりますが、議会は自由に傍聴することができます。個人の方はもちろん、団体の皆さんの活動や小中学校の社会科見学の一環として議会を見学していただければありがたいなと思います。いろいろな事情で議場に足を運べない方もインターネットでライブ中継をしておりますし、 また議会の録画映像も公開しております。ぜひご自宅で見ていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
後半は3月定例会のお知らせ。お話を伺ったのは広報校長委員会高橋和樹議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎週第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手佐藤美園でした。